おぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり
日常報告会。
さあ始まりました。
はい、始まりました。どうしたんですか？深いため息をついて。
いや、もう、疲れるね。
疲れる。
ああ。
ポッドキャストが。
そうですね。ああ、
もっと全体的に疲れるねってことですね。まあ、本当に、いやー、せわしい世の中ですよね。
そうね。
まあやっぱり生きていくっていうのは忙しいですからね。
そうね。これやっぱ年末だからこう忙しくなっていくんかな。
まあそれはね、師匠も走るっていうぐらいですから、年末だからっていうのもあると思いますけどね。まあけどやっぱり日々忙しいと思いますよ、皆さん。本当に。
そうね。これといって今日話すこともないんだけど、ね。
話すこともないんですか。ああ。
そうね。
なんか僕は、まあ、その忙しいっていう部分で言えば、ちょっとクレジットカードが、こう、期限切れみたいになっちゃったんですよね。
ああ、よくあるね。
うん、まあ、あるじゃないですか。期限切れというか、まあ、そういう、あるじゃないですか。
そうね。もう一回入れ直さなきゃ、ね。
そうそうそう。そうと、まあ、
更新できてなかったとかね。
で、新しいやつが、まあ、そのまま届くわけですよね。次の。まあ、免許みたいなもんで。まあ、更新に行かなくても新しいクレジットカードが届くんですけど、ちょっとそれをですね、まだ受け取ってないんですよ。まあ、ちょっとその、再配達とかそういうやつで。で、ちょっと、このまま、もうクレジットカードを、なしにしてもいいんじゃないかなと思って。
ああ。
はい。
なぜ？
いや、だから、ちょっとその、せわしいっていう話と、僕の中では繋がってるんですけれど。
まあ、そんなに今使う機会もない
し。いや、そんなことないですよ。今、携帯とクレジットカードって言ったら、やっぱりこう、必需品ですから。
いや、まあ、普通はね、でも、徳間さんがそんなに必要としてるかどうか。
いや、なんかその、僕ジャンプの、サブスクとかもやってますから。
じゃあ、やめない方がいいんじゃない？
やめない方がいいんですけれど、いや、ちょっと忙しすぎるんじゃないかなと思って。で、まあ、Apple Music とかも生意気に入ってるので、音楽も聴かなくちゃいけない、漫画も読まなくちゃいけないという。ちょっと一回これを強制的にやめてみたらどうだろうっていうので、もう当然クレジットカードの情報更新してないので。
そうだね。止まるよね。
止まるんですよ。だから、音楽も聴けなくなっちゃったし、ジャンプも読めなくなっちゃったし、まあ、ジャンプコンビニ行けば読めるんですけれど。ってなると次は、多分、携帯も止まるんですよね。
え、携帯止まる？
携帯僕クレジットの引き落としでやってるので。
ああ、そういうことか。
で、まあ、さすがに携帯を止めるのは、
危険だよね。
危険なので、まあ、迷惑かかる場合もあるので。けど、やっぱりちょっとさっきの忙しいっていう話から、ちょっとね、一瞬だけでもちょっと止めてみたいなと思って。
ああ。
まだね。
うちのお父さん、携帯一切持ってないの。
あ、そうですか。
いや、すごいよなと思って、いや、ほんと頑固でさ、絶対持たないの。
あ、いらないと、こんなもの。
そう。
はあ。
だからまあいいんだけど。
タモリか、小木さんのお父さんかっていう。
え、タモさん持たないの？
タモさん、今は知らないですけど、だいぶちょっと前まで持ってなかったですね。
そう、今は全然さ、別に持ってなくてもいいんだけどさ、おいおいさ、
まあ。
わからんじゃん。例えば、どこに、なんかね、年も食っとるわけだからさ。
そうですね。
迷っちゃったりとかさ。
はいはいはい。
ねえ、それこそ、なんか僕、例えばボケが始まるわけがあるかもしれない。
いや、まあそうですね。
そもそも携帯持ってくれて、
まあ、ないとは言えないですよね。
一切持たん。あと、歯も入れん。
いや、それも前言ってましたね。
前ばっかり
で。いや、だから、歯も入れるし、携帯も持つから忙しいじゃないかなと思って。
いや、まあね。
だから、やっぱ歯も入れずに、歯は急に入ってきましたけれど、
そうね、
とにかく一回。
まあ一応ね、知らない人があれだけどね、はい、うちの親父今、前歯が抜けて、前歯が抜けてから、入れないという選択肢を。選んでるわけですね。
選んだって。
選択されたわけやな。
いや、だからないままで、だいいんですよ。もうある程度年齢いったら前歯っていらないもの、うん。だから抜けるんですから。
まあ、だからそうなの？
だから僕は
自然から抜けたわけじゃない。あれ進化の退化じゃなくて
進化です。
進化
もはや前歯が。
もはや進化なんだ。
たまにもう本当に2本ぐらいしか。歯残ってないおじいちゃんとかいますけど。
あれ進化
だ。あれは進化だと思ってて。だからまあ僕も携帯、
ね、
携帯もクレジットカードももうなんか歯が抜けたぐらいの感覚で、ちょっと1ヶ月ぐらいでもちょっと体験してみたいなと思って。
うん、いやだから俺もさ、お得意のさ、
はい、
サウナがあるんだけどさ、
お得意のサウナ、
サウナもさ、もういよいよレジじゃなくてカードになったんだよね。
あ、
専用のカードになって、その自動。
会員カードってことですか？
そう、会員カードが後藤、なんていうの？
はい。
その自動販売機みたいなやつに変わっちゃったの。
だからもう受付の人と接さなくてもいけちゃうみたいな感じなんですね。
そうそう。一応でもまだなんかロッカーを渡すところだけは受付の人がやるけど。は
い
は
い、うん、ああ、そうなんですね。あ、そっかそっか。鍵渡したりとかありますからね。そう。
でもなんかさ、まあ、古い人間だからあれなんだけどさ、
うん、
ちょっとした会話もあったわけよ。
そうそう、わかります、わかります。
まあ、それがなくなって、
はいはいはい。いや、そうなんですよ。
なんか、
いや、だからコンビニ。
で、しかもあとカード増えるしなとかな、財布の中に。で、俺行ってる場所のところが同じ系列なんだけど、2軒あるのよ。
うん、
でそうすると、その2軒のやつが両方1枚ずつだ。今まで1枚で一緒だったのね。
はいはいはい。
ポイントは併用できませんみたいな理由で、
ね、
そうするとでまたごっついカードになっちゃったからさ、
いや、はいはい、
カードが財布の中また増えちゃったんだよな。
だからまあそういう意味で言うと、小木さんのお父さんはもうどんどん歯が抜けてってるのに、
うん、
まあ、小木さんはもう変な話歯が増えてるみたいなもん、
ね、そうそうそう、確かにね、
この歯何のために生えてんねんみたいな、もうギッチギチ、ね、ギッチギチの歯になっちゃってるんで、
もうね、
ある意味
歯ぎしりもするよね。
歯ぎしりも、いや、うん、しますから、いや、どんどん歯はちょっと抜けてった方がいいんじゃないかなと思って、いや、だから、さっき分かりますけど、コンビニとかでも最近、もう完全に、その、まあ、スーパーなんか結構ね、うん、ほとんどそうですけれど、完全に無人レジみたいな感じなので。
うんうん、
だからなんか、下手に僕はそう、人がいるとこに、人がいるレジに行きたいんで、
うん、
けど忙しい時だと、いや、無人レジ使えや、みたいな、
うん、あ、まあね、
空気はそういえば出されてるなと思って、
うん、
まあまあまあ、まあ、隣の、ね、
どうなんだろうね、
うん、唐揚げとか買うんでね、
うん、
人がいないとダメなんですけど、いや、もう、どんどん、そういうのは、なくなってきますよね。コミュニケーション。ちょっとしたコミュニケーションとかも。
そうそうそう。別になんかね、その古いことがいいとも言ってないんだけど。
はいはい。
なんかこんだけ急激に進むとなんか。
そうですね。
なんか疲れちゃうよな。
けどカードだけは増えてきますから。
そう、重いしな。カード増えたもんな。
重いって言うんだ。重量のこと言ってるんですか？
重量もな。増えてく
るしな。そんなに重くない。そんなに重くならないでしょ。疲れの原因はそこじゃないと思います。
重いからかなと思って。
いやいやいやいや。まあだからその、なんか便利なものを、ちょっとこう、断捨離じゃないですけれど、ちょっと一回なんか身軽になりたいな、みたいな。
いや、気持ちはすっごいわかるよ、俺も。
とはいえね、携帯を今、小木さんが破棄するわけにいかないですからね。
いや、そうなんだよ。
僕はギリギリ自分の今の生活考えたら、ギリギリいけるな
と
思って。
まあ、いけんことない、ね。
いけんことないなと思って。
だ
いたい、決まり事も待ち合わせ時間決まってるし。
そうか。
うん。
いけんことないか。でも、まあ、でも不便だな。周りが不便だろうな。 やれ、徳間さんとポッドキャストの時間変更したいってなった時に。
ああ、まあまあまあ。まあけど、LINE は繋がるんでね。家にいれば Wi-Fi があるんで。
あ、パソコンは残すってことね。
パソコンというか、その携帯も Wi-Fi があれば。
いや、だからもう携帯もなくすって言ってないのか。
いや、なくすっていうか、通信を、がなくなるだけですから。
ああ、そういうこと
ね。そう、そういうこと
あ、そう、それは全然いけんじゃない。むしろお前人と喋ることねえじゃん。
いやいやいやいや。
ポッドキャスト以外。
いやいや、そう、ああ、だからそういうことです。だから、家の外に出てても、
うん。
つながんなくても、
確かに。
さして困らないかな。いや、僕も話すときも、ポッドキャストでしか人と話してなかったんですね。あ、だからいけるかもと思って。ポッドキャストさえあれば。
確かに。
いけるかもっていう。だからまあ、ちょっと小木さんがね、もし、まあ年末だからっていうのはあると思いますけど。
この前でもあれびっくりした。やっぱ娘ちゃんおるじゃん。当たり前なんだけど。はい。だから4歳なんだけどさ。
4歳。
昔電話なかったよみたいな話したの。
お、
携帯電話なんてなかったよみたいな。俺らだった
らなかったじゃん。もうそんな話できるんですか。はい。でもなかったですよ。高校までなかったですね。
そしたらもう意味わかんないみたいにパニクリ出して。
いやいや、けど
でも持って言うと、うん、
いや、わかりますよ。
もっと昔の人がやると電気もなかったし。
いや、
まあ、家もなかったよ。
家もなかった。縄文時代の前の話
ですよ。までとかね、遡っていったら、すごい。
だいぶ遡りましたね。おう。いやいや、だって携帯がない生活なんて、僕もない時代を過ごしてますけど、
うん、
今思えば、どうやって過ごしてたんだろうって思うことはやっぱありますよ。
まあでもどうやっても過ごすも、過ごしたな、伝言板に書いたり。
いやいや、
地下鉄で伝言板に書いたりしてたじゃん。
いやいや、今、
聞くねとか。
いやいや、けど今嫌ですよね、もしそんなことになったら。
いや、どうなんだろうな、俺もなんかもう、なんか昔ぐらいがいい、昔ぐらいがいいっていうのも変だけど。
いや、やっぱちょっと疲れてるかもしれないですね。
めちゃめちゃ疲れちゃった。
昔を振り返らないでおなじみの小木さんだったのに。
そうそう。だから戻りたいっていう意思は全くないけどね。だから一回やってみたけど、もうちょっとこう削ってってもいいんじゃないかな。うん、進化としてね、人の進化として。
そうですね。だからまあ多様性っていう意味では、
なん
かそこも選ばせてほしいですけどね。なんかその要するに同調圧力じゃないですけど、お前が携帯持ってないせいで不便じゃねえかってことじゃないですか。
まあそうだね。
なんかそこも別にね、法律を破ってるわけじゃないんで。
そうだね。だけど相当、まあ苦情なのか無視されるか何かしらにはなるよね。変わり者になっちゃうもんね。
あ、変わり者にはなっちゃいます
ね。なっちゃうね。別にそれが悪いという意味じゃなくてね。
まあまあまあ、そうですね。いや、だから僕の今、バイト先にも携帯持ってない方がいて。
え、すご。
はい。
え、いくつの人で？
まあ、僕よりちょっと上ぐらいですかね。
うわ、攻めてるね。
いや、だからむしろだから。
進化。
いや、むしろ攻めてないんですよ。
その進化じゃないの？
進化、いや、まあ、そうですね。一応、まあ、持ってるは持ってるんですけどね。正確に言うと。
ああ、使わない。
持ち歩いてないというか。ね、まあ、けど、ガラケーですし。だから、LINE も入ってないから。ね、だから、急に、アルバイト変わってくださいとかいう時は、対象から外れちゃうんですよね。
うんうんうん、
だから、まあまあまあ、迷惑っちゃ迷惑ですけど。
なるほど。
まあ、けど、別に、ちって思ったことはないですし。
うん。
まあ一回ちょっと僕も試してみようかなと思って、携帯のない。だから本当にやることが、
うんうん、
なんかその、携帯を見る時間がすでにもう減りました。そのサブスクが全部なくなっただけでも。
そうね、デトックスされてんじゃないの？デジタルデトックスされてんじゃないの？
そうですね、だから音楽聴こうっていう機会も減りましたし。うん、
なんか聞いてるだけだとマイナスしかないけどな。
いやその代わり、その風の、風の、いや、風の音とか、小鳥のさえずりとか聞いてるんで。
本当にこんな寒い寒空の中？
そうそうそう。
本当に、はい、小鳥さえずってる？
小鳥もさえずってますし、なんかその漫画、その電子書籍を読むのをやめたおかげで、ちょっとその浜辺に書いてあるなんか I love you とか読むようになりましたし。
え、海まで行ってるの？
海まで行かないともう字がないとか。まあまあそういう、やっぱり僕は今なんかそのそうですね、なくなったようで、ひょっとしたら実はなんか情報が増えてるのかもしれないですね。
あ、進化だね。
進化だと思います。だから、
うん、なんか徳間さんいつも先行くからな。もしかしたら先行ってんのかもしれないね。
そうですね。今いいとこ取りはしてますがね。LINE は使えますし。
まあそうね、進化だね。
ちょっと減らしてみるっていうのもありかもしれないですね。
わ、
う
ん、かりました。はい。ちょっとじゃあちょっとそんなんもね、考慮しながら
行きたい。考慮しながら、はい。行きたいと思います。
はい、それでは行きましょう。
はい。
みんなの日常報告会。はい。このコーナーは、ハッシュタグなおこそ、ハッシュタグ日常報告で皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい。
はい。というわけで。
というわけで。行きたいと思いますけど。
頂戴してますよ、今日もね、
はい。頂戴してますね。ちょっとこれは、もう、この日常報告を読むにあたってですね、
うん。
小木さんはもちろん知ってるんだと思うんですけれど、
うんうんうん、
ちょっといいですか。新事実が発覚したので、はい、YNG さんの日常報告です。プチ同窓会に行ってきた。約30年ぶりに会ったけど、基本的に人は変わらないんだなって思った。小木須くんに YNG の正体を感づかれてた。
おめでとうございます。
おめでとうございます。YNG さんが、同窓会に行った。その同窓会に、
うん。
小木須くんがいたという日常報告ですけど、
そうそうそうそう。
やっぱり。
同窓会行ったんだよね。だから疑わしい奴がいたのよ。
疑
い方悪いけどさ。多分そうなんじゃないかなって
言って。ちょっとやっぱ感づいてはいたんですね。
多分、そうだろうなって思ってて。
ああ。
で、そしたら隣の席になったから、同窓会で喋って、そしたらまあそのね、名前は YNG だからね。ちょっと名前伏せますけど、まあまあ、
そうですね。
まあ、小学校時からのね、同級生の子だって、
あ、そうなんですか。
ありがとう、いつも君だったんだ、つって。もう、うすうすは気づいてたけどさ、つって。
ああ、したら、
そう。で、YNG っていうのがね、まあ、これもちょっと、まあ、あえて伏せさせてもらいますけど、
はいはいはい。
まあ、ちょっと地名の略なんじゃないかっていうのを俺が言ったら、それも合ってた。
ああ、へえ、あ、そうなんですか。
そうそうそう。どういう
意味？ヤングっていう意味じゃないんですね。
え？
ヤングっていう意味かと思ってました。
ああ、違う違う。
あ、
地名のね、ちょっと頭文字。
ああ、じゃあもう、小木さんはうっすら感づいてたんですね。
感づいてたというか、まあ、容疑者だよ。
容疑者的にね。ああ。
容疑者的に、この子じゃねえかなっていうのは、ね。
じゃあもうより一層、このね、番組を、身内でガッチガチに固まってきましたけど、
ね。本当ですよね。ありがたいことです。強いよ。ほら強い、身内で固まってきました
。ほら、身内、そうそう離れないですからね。
そうだよ。わざわざこんなポッドキャストでやりとりしなくていいんだから、連絡先知ってんだから。わざわざ。
あ、
ね、このまどろっこしさがいいじゃん。
いや、そうそうです。これからも、ね、いや、小木須くんに用事があっても、ハッシュタグ打たないと、コンタクト取れないですからね。
コンタクト取れない。
取れない。だから、ひょっとしたら、小木さんも携帯なくなるかもしれないですから。
そうだね。
それでもハッシュタグ
さえ、まあ、Twitter と LINE は残さなかった。
なごなごこそでやれば、こうポッドキャストで繋がれるっていう、ね。繋がる。ですね。
もう、徳松さんがもう本当大好物の話じゃないですかね。ポッドキャストで繋がるなんてね。
しかもね、実は、その、リスナーさんが同級生だったなんてね。
本当にありがたいです
ね。ありがたいですね。ああ、そうっすか。じゃあちょっとまあ、これはね、YNG さん身内ですからね。
やっぱだから感覚はでもちゃうよな。プチ同窓会ってなってんだけど、俺の中では結構な同窓会だ
よ。あ、そうなんですか。
おお。
ああ。
普通に考えたら少ないよ。
いや、なんか何年度みたいな、要するに、小木さんがよく言う、あの、先生が来るやつではなかったってことですよね。
そうだね。先生はいなかったね。
あ、じゃあ別に、5、6人とかではないんですか。
いや、もうちょっと言って。
ああ、そうなんですか。
何人ぐらいおったんだろう。20人ぐらいおったの。
ああ。同窓会っていう規模で言うとプチじゃないですか。
そうなの。
20人は。で、だって。
そういうもんなのか。
正式なやつはだって、ね。
そっか。
100人とか200人とか来るんじゃないですか。行ったことないんでわかんないですけど。
そうだね。
うん。なるほどね。ちょっと。
まあ、これからもよろしくお願いします
ね。
ポッドキャストを通じてご挨拶
させて。通じてね。まあちょっと身内なんでね。ちょっと紹介は減らしたいと思います。いや、嘘ですけど。なるほど。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、続いていきましょうかね。
はい。
歩き回ったやつがあったんだよな。ちょっと待ってね。
はい。
ちょっと待ってくださいよ。気になるのありました。あった。木蓮さんからいただきました。
はい。
灯油買った。朝は寒いですね。おめでとうございます。
これは、ね。
寒いよね。
その寒さにはちょっと厳しい小木さんがするとどうですか？フライング気味なんじゃないですか？この灯油買ったっていうのは。
そうね。でも灯油な。
いや、寒いですよ。
俺もう本当は、いや、でもね、灯油はね。
はい。
大丈夫なんだよな。電気代とはちょっとまた感覚が違うんだよな。
ああ、そうです。
灯油って暑いぐらいなんだよね。
ああ。
なんて言うんだろうな。エアコンってさ、
はい。
なんかね、本当にピークの時って寒いのね、足りないんだよね。
ああ、わかりますわかります。うん。
そうそうそう。
いや、結局その、表面的な高さなんですよね。
そう、だから、本当は、はい、その、だから寒いのに慣れてないと、
うん、
多分、あったかいはずがあったかくないっていうので、あんまり僕は、エアコンを早めにつけるのは推奨してないんだけど。
なるほど、はい、はい、はい。
灯油は大丈夫だって思うのは、
灯油は。
本当にずっとあったかいからね。
灯油っていう表現もあるんですけど、ストーブのことですよね。
ああ、灯油ストーブな。
直接燃やしてるみたいな言い方ですけど、灯油は、ね、早めに登場してもいいんじゃないかと。
いいんじゃないかな。ただこう、本当にね、買い、マシが難しいっていうかね、もう切れたら地獄だからね。
ああ、そうですね。
わざわざガソリンスタンドまで買いに行かないといけないから。
そうそうそうそう、
ね。で、溜め置きするにもなんかちょっと怖いじゃん。あんまり溜めとくのもとかなっちゃう。
ああ、まあまあ確かにそうですね。
そうそうそう。難しいんだよね。しかもそれがさ、うちのマンション、灯油禁止なんだよね。
あ、灯油禁止なんですね。そうそうそう。ちょっと危険だからってことでしょうね。
そうそうそう。昔は住んでたとこは大丈夫だったから、俺灯油を知っちゃってんだよね。
だからその、灯油っていうトラック、なんだろう。ああ。
そう、俺灯油知っちゃってるから、だからこの寒がり、もう灯油があった時なんか何も冬怖いと思ったことないもん。
あ、そうですか。
灯油から、やっぱりな、いや、だから懐かしいなと思ってね、これ、灯油買いに行ってた
ら。いやいや、けど、それこそ、小木さんの娘さんからしたら、うん、いや、灯油ってって、その、いや、ね、油を家で燃やしてたのみたいな。
そうね。
信じられん、みたいな時代が来ると思いますよ。
いや、だから、ほんとすごいよ、不思議だよ。だから、やっぱ、危険だと思うけどさ、薪ストーブとかさ、まあ、危険じゃないけどね、ちゃんとした。
あ、まあ、まあまあまあまあ
まあ。まあ、普通置けないじゃん、薪ストーブなんて。
まあ、そうですね。普通の。なんか、別荘みたいな家
じゃないと。ね、でも、本当にあったかいからね、やっぱ火ってすごい。
ああ、
燃えるってな。
なんでしょうね。やっぱり、その、芯から温まるというか。
なんだろうね、
わかります、なんか。
不思議だよね。
だからなんか僕も一回憧れて蛇腹みたいな、あれ何なんていうのね、うん、オイルヒーターみたいなやつ。
あれはね、
あれ全然温まらない。あれ全然温まらないですからね、あれ。
あれ本当、言っちゃごめん、本当、うん、おしゃれだからいいんだけど。
そうなんです、 あれですよ、有名なね、なんかコーヒーメーカーとかも
作ってる。まあ、名前は言わなくていいけど、
ね。はいはい。
あなんだかな、やんわりあ、でもね、あれね、だから、じわじわやんわりあったかくなるっていうのが売りなんだ。
売りなんですけど。
で、あれね、でも多分俺の予想だと、うん、家がね、多分、なんていうんだろう、ちゃんと薄くない家家の作りが。なんかちゃんとした家あるじゃん。
ああ、隙間がない家です、ね。
とか、そうそうそうそうそう。
ちゃんとしたい
そう、なんかオレンジとか、やっぱ薄いし。
ちゃんとしてないんですか？いや、ちゃんとしてるでしょ？
いやいやいや、 いや。
だからその、ちゃんと当たなんか密閉されてない。そ
う
そ
う、逃がさない家とかだったら多分大丈夫だと思う。
逃がさない家だと思いますけどね。いや別に隙間風入ってくるとか、あ、けど寒いっつってましたもんね。
そう。でも、うんちだから冷蔵庫みたいだって
言ったんだよ。だんだん、だんだん大げさになってるじゃん、ね。
いや、そんなことない。俺、パタゴニア着て生活してる。
いやいやいや、別に。
普通パタゴニア着て生活しないでしょ。
いや、なんで全部メーカーで行ってくるんですかね。
いやいやいや、
ダウンジャケット、ね。
それぐらい優秀なのはね。
あ、やっぱそうですね。ダウンの中でもパタゴニア優秀ですからね。
優秀だからね。
ああ、なるほど。いやけどもう灯油をすでに、まあけど本当に寒く、ぐっと寒くなりましたから。
ええ。まあこういうのも増えてくると思いますよ。
灯油にすら風情を感じるようになってきましたね。昔は当たり前でしたけどね。
うん。
なるほど。まあまあ、じゃあ、ね、いやいや、これはもう今、木蓮さんはもうあったかい場所で、今もポッドキャスト聞いてるんでしょうね。
素晴らしい。はい、いや、灯油はいいよ。本当に。
いや、だからなんかって、違うもんみたいに聞こえてくるんでやめてください。なんかそんな。
はい。ありがとうございます。
じゃあ続いていきたいと思います。
はい。
TW2020 の日常報告です。
はい。
本日の晩ご飯はこちら。スペシャルメニューのため、正式名称不明ですが、稀に見る体にいい食事であったことを報告します。
おめでとうございます。
もうね、 TW さんもうお皿に盛りすぎてついに名前を失っちゃいましたね。
名前失ったね。これ一品も俺ら名前言えない料理ばっかなって。
なんかバイキングか、バイキングなのかなっていう感じの料理、一品料理ですけど、
七八種類料理が載ってるね。
なんか、ベースは何なんですか？カレーなんですか？何なんですか？
なんだこれ？
この料理名。ベースの料理名ももう、もはやわからないです。
わかんない、ね。
本当に。なんか。
なんだろうね、これね。
なんかもう天丼とうな丼載ってるみたいな。変なもん食い始めましたけど、なんか。
まあでも体にいいって言ってるからね。まあでも揚げ物もないから
ね。まあまあ、そうですね。で、いろんな種類と、まあ、野菜もありますし。
しかし、この皿俺んちにもあるな。
いやいやいやいや。この皿よく、これは、これもあれでしょうね。お店でしょうね。
やっぱこれ定番の皿なんだな。
いや別に木の皿は別に。たくさんありますから、別に同じじゃないと思う。一種類しかない。
これ一緒だと思うよ、これ。
いやいやいや。このように木の皿一種類じゃないんで。
本当。
うん。まあまあ、けども、ついに、ね、うん、いつもなんとか風、なんとかなんとか、ぞえ、みたいなね、感じでしたけど、うん、もう名前つけてられない。もうジュゲムみたいになっちゃって。
うん。
ああ、その落語みたいになっちゃいますよね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ続いていきます。
はい。
シューシューさんからいただきました。
はい。
無償にあげたくなって、かっこ、食べたいわけではない。深夜1時に作ったポテトチップスです。おめでとうございます。やべえやつだよ。食べたくねえのにあげるやつ、やべえやつだよ。びっくりした。マジか。ポテトチップスをあげる工程が楽しかったっ、
ね。そう。
多分。
けどなんか、そういう感じのってなんか聞いたことありますけどね。
どういう感じ？
いや、だからその食べたいんじゃな
くて。卵焼きが焼きたくなって卵焼き。
ああ、いやいや、だからそういう感覚です。
俺、食べたいから焼くから。
その食べたいわけじゃないけど、茹でたくなったからそうめん茹でるとかね。
マジで？あ、そうか、ごめん、やばいやつって言ってごめんなさい。
いや、なんか僕は、いや、僕はわからないですけれど。
ああ、でもそういうこと
か。なんかそういう、なんか、ちょっとね、正解があると思うんですよ。これのあるある。これのあるあるあると思うんですけど。ちょっと思い出せないですけど。
プラモデルみたいなことだよね。なんか作りたくなっちゃうってことだよね。まあでも子供もそうか。子供、
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。そう
じゃないですか。ケーキが食べたいからケーキ作るんじゃないみたいなことだよね。ケーキを作りたいから。
パンとかね。
あ、パン、クッキーとか。
クッキーとか。
刺して食べたくもないのに、クッキー。
いや、そんなことはないですよ。なんか、みんなクッキー
あんな小麦粉の塊。
みんなクッキーあんま美味しいと思ってないと思ってますけど、僕、闘技師さんだけですから、クッキーの評価低いの。ああ、けど、ポテトチップをね、揚げたこともないですし。
なんで急に揚げたくなったんだろう、
いや、だからなんか揚げ、なんかこう、なんかこう、だから、あ、だからあれですよ、あの、原理としては焚き火みたいな感覚じゃないですかね。
深夜1時に？
いや、だから、燃やしたいわけじゃないんだけど、別にその。
いや、怖いじゃん、それ。
いや、けどあの、キャンプとかでも火をこう、くべてるだけで、心が落ち着くみたいな、あるんですよ。
あ、まあでもいい音するか、パチパチパチパチとか。
パチパチとか、なんかあれなんじゃないですか。
これでも上手に作ったんだよ、これ。
めちゃくちゃ美味しそうなんですよ。
こうとか、ポテチップスって実は結構難しいんだよな、ね。なんかね、じゃがいものやつなんかしなあかんだよな。乾かすんかな。
あ、そうなんですか。
普通に薄く切ってあげてもこんな風にならない。
じゃあなんか。
なんか手加えてるはずなんだよ
ね。本当の本物のって言ったらなんか言い方変ですけど、ポテトチップみたいな仕上がりになってますもんね。
う
ん、
皿が皿だから最初かぼちゃのなんかかなと思った。なんだこの新しい野菜はと思ったら、よく見たらポテトチップだった。
そうそうですね。
うん、
いやちょっと、
ね、いやいいね、シュシュさん、ね、相変わらず。
ポテトチップを持ってきてほしいですね。揚げるのは任せるんで。
うん。
食べるのは。ちょっと担当したいですけどね。
そうだね。作りたいんだもんね。
そうそうそうそうそう。うん、まあまあ、いや、多分あるんだと思いますよ。シューシューさんの中で、あげてる時が、一番こう、
ね、落ち着くとかね。
あ、でも、ストレス解消とか。
でもそうだな。スパイスカレー作っとった時、玉ねぎ炒めてる時、
落
ち着く時あったもんな。それどっとかと一緒ってことね。
そうそうそう。
あ、なんか分かってきた。
刺して。
あ、ごめん。浅かったな、俺。
いや、別に、反省はしなくてもいいですけれど。
本当？
はい。なるほどね。
いや、いいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ、もう一個。
あ、いいですよ。
はい。ちょっとこう、系統が同じになりますが。うん、黒柳りんごさんの日常報告です。
はい。
やはり作りすぎ。3日目のおでん地獄。
おめでとうございます。
ああ、これもね、あるあるなんでしょうね。
でも、ほんと大量に作るね。
いや、けどなんか、まあ、おでんは、まあ、少なくとも2日はっていうのはわかりますね。
まずやっぱこの、でっかい鍋がでかいんだもんね。
ああ、これ相当でかいですね。
相当でかい、
ね。あ、ほんとだ。そう言われれば。
だって、一家の鍋じゃねえぜ、これ。
なんか炊き出しみたいになってますよね。
そうそうそう。炊き出しとか、寮長の鍋やね。寮長の。寮母さんが作る。
いやけどまあ、
ね、でもこんだけでっかいのバーンって作ってると見た目はうまそうやな。
いやー、美味しいでしょうね。いやー、そうですね。たくさん作れば作るほどおでんは美味しいですから。けどもう3日目にともなると、もう地獄
な。もう地獄になっちゃうかな。もういいや、今年は、おでんは。みたいになっちゃうかね。
まあもう。
早いよね、おでんは。
もうワンシーズン分食べたみたいな。
もうね、レギュラーから外されるなんて普通ありえないよね、おでん。
でもなんか僕のイメージだとなんかおでん好きな人ってなんかずっと食べられるみたいなイメージなんですけど、
ね。いや、だけど俺はね、おでん大好きなの。
ああ。
俺だから家で唯一、俺、おぎすけでね、はい、おでんが出てきたらめっちゃテンション上がるの、母ちゃんが作って。
はいはいはい、はい。
やった、おでんだみたいな感じなんだけど、全員評判悪いで。
あ、なんだろう、もう初日から初日からですか
初日から。
ああ、いや、まあ。
それは美味しいって言って食べるけど。
まあ。
なんかもう全然テンション上がる。
いや、わかりますよ。僕は、いや、僕は完全に、あの、おでんと、うん、おでんと赤飯を美味しいと思ったことない。
いや、赤飯はそうだけど、お手はうまいけど。
いや、さらっと赤飯なんか、同調してくれましたけど。
うちの お父さんがさ、歯の抜けてるお父さんがさ、赤飯好きなんだよ、ね。
いや、赤飯って好きな人多くないですか、なんか。
いや、なんかいるよね、たまに、ね。
めちゃくちゃ多いんですよ。あれ、なんなんですかね。いや、なんなんですかねまでは言わないですけれど、
うん、
いや、僕は単純におでんも、やっぱ味が薄いです。
いや、おでんは、まあ俺も練り物のさ、おでんがさ、染みてるやつとか俺もたまんねえよな。
ああ、いや、まあ、なんか、なんなんでしょうね。ヘルシーじゃないですか、基本的に。
ボリュームがないってこと？
そうですね。なんか食べ、なんか、それこそ、その後なんか、ピザポテトとか食べたくないです、ね、その、帳消しみたいな感じ
で。いや、まあ、よく中年がそんなこと言えるね。
いやいや。
俺でも、ほんと小学校からおでん好きだ
った。ああ、じゃあ、本当に好きですね。
そう。
じゃあ、3日目で。
おだしとか大好きだもん。
そうですね。だから、それこそ日本料理のいいとこですから、その繊細な素材の味とか、そういうのを感じるっていう。もう僕はもう、なんかその、刺激物が入ってないと。
やっぱアメリカっぽい感じ。
アメリカなんで、ケチャップがかかってないと、みたいなとこある、
うん。え、もしおでんになんか入れるとしたら何入れる？
いや、だから僕はその、名古屋の味噌おでんはいいですよね。
あ、
か家もそうでしたし。
味噌
は
いいんだ。
家も。なるほど。はいはいはい、はい。
おこってりさせればいいから、ね、関東にだとちょっとあれってことか。う
ん、だから、ひょっとして試したことはないですけど、デミグラスソースでもいけるかもしれないですね。
ああ、うまそうだね、それ。
いやいやいや。
デミグラおでんね。
デミグラおでんですね。はいはい。
最初味噌おでんかと思うよね、見た目から。
見たしたら、みたいな。
とんかつのさ、味噌カツじゃなくてデミグラスソースバージョンある。あれうまいからな、あれ確かに。
あ、そうですか。
びっくりしたもんな。俺味噌カツだと思って食べたらデミグラだった。
なるほどね。要するに洋風、洋食みたいなやつですね。
そうそうそう。
カツレツってやつですね、多分。何の話してたんでしたっけ？
おでん。
あ、おでん、おでんですよね。いや、だから、あと、僕の家がなんかその、何でもとんかつソースをかける家だったので。
ああ、甘辛いやつ？
とんかつソースってやつですね。
だからちょっと甘いやつやな。
まあ、ちょっとドロッとしてるやつですね。うん、普通のやつより。はいはい。
全然納得してくれんやん、
甘辛。
甘辛くはないか。
いやいや、まあまあ甘辛くもありますけれど。
全然納
得してくれん。ドロッとしてるやつですね。うん、ウスターじゃないやつです。
え、じゃあ天ぷらも？
天ぷらなんか家で出たことないんで、わからないですけれど。
え、天ぷら出たことない家やん？
うん。
マジない？
いや、わかんないですけれど。
わかんないことないだろ、お前自分のこと。いやい
や、あんまり、だから僕、天ぷらもあんまり好きじゃないんですよ。だから、多分。
天ぷら好きじゃない？
いや、美味しい天ぷら好きですけど。
ベッタベタの天ぷらでは家で作る。
あんまり、記憶にないですね。
かき揚げとか出たことないね。
いや、出たことあるとは思います。まあ、けど、ごめんなさい。ソースかけてないですけど。
ほら、なんで
嘘つく？いや、いや、けどなんかその、それにかけるのみたいな。
天ぷら醤油？天ぷら醤油かけたの？天つゆ？
めっちゃ聞いてくるじゃないですか。天つゆかけてますけれど。
じゃあ、
けど、うちの母親の口癖が、その、名古屋に来て初めて天つゆ、あ、違うな。東京に引っ越して初めて天つゆっていうものを知ったって言ってましたね。
まあ、そらそうだ。俺一応だって天つゆで食べたことない。
そう
だ、ね。うん。俺天ぷら醤油だったもん。
今日なんか、大人になって話噛み合っちゃいますね。いいことなんですけれど。
うん。ほんで、どうなんですか、とんかつソースは。
いや、なんで。いや、ごめんなさい。ちょっと、
何もかけたって言ったじゃん。
いや、ごめんなさい。
何にかけ、目玉焼きにもかけたの？
目玉焼きにも醤油かけてました。すいません。
ちょっと待って、ちょっと待って。
いやいやいや、
ちょっと待って。とんかつソース何かけたか知りたくなってきたじゃん。
いや、だから、
何でもとんかつソースかけるって言ったじゃん。
わかりました。いやいや、なんだ。
え、コロッケはとん
かつソース。別れ話みたいになってきたじゃないですか。なんか。
コロッケはとんかつソース。
言ったじゃん、みたいな。 コロッケ、いや、それはコロッケはとんかつソースです、
ね。ああ、オッケー、よかった、よかった。
ウスターじゃなくてね。
ウスターよね。
だから一番ちょっと変わってんのだと、オムレツにとんかつソースかけます
。ああ、なるほど。それは変わってる、
ね、
は
い。それは変わってますよね。
うん、
うん。うんうん。
オムレツ1個で勝負してきたってことな。
だからオムライスも多分とんかつソースかけてたんじゃないかな。いや、
もうオムレツかけたらまあオムライスもかけるよね。
いやけど、なんか、
うまそうや
なんか、
まあ、そうや、
そのウスターソースっていうものの存在もちょっと危ういぐらい。
あ、だからフライもとんかつソースってことか、そう
なの。ああ、もちろんもちろん。はい。
何フライ、
何でも、フライといえば。
エビフライ
も。エビフライも、ああ、そうそうそうそう。だからタルタルソースなんか知らなかったし。
間に合った、間に合った。間に合った、間に合った。
オムレツ一本でちょっと危なかったですか。ああ、よかったです。ああ、よかったです。はい、はい。
そうだよね。エビフライ言うてんのに、トンカツソースってなんやねんみたいな話がしたかったことだ
よね。ようやく、ああ、よかった。ようやくで、そうそう。
間に合った、間に合った。
エビフライにもトンカツソースかけてました。
おいおい、まあ、エビフライに
トンカツ、エビフライっつってね。エビ言うてんのに。
面白い家だな。
いやいや、そんな、しまったな、ちょっと。まあまあまあ。いや、だからまあ、ちょっと、リンゴさんも、ちょっと秋田の一回、トンカツソースかけてみたら、必殺技のマヨネーズもあるじゃないですか、リンゴさんにはね。
いや、おてんマヨネーズ、ちょっと辛そうだな。
いや、リンゴさんはいけるでしょ。
いけるか。
ああ、いや、だから、その3日目でも大丈夫です。
3日目ぐらいはかけたろか、みたいな、ね。
3日
目。3日経ったらな、
全然。
殿下の宝刀な。
はい。まだまだいけますから。まあまあけど、今日は、本当になんか冬っぽいね。お話はできましたね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、この番組では、引き続き、ハッシュタグ、なごこそ、ハッシュタグ、日常報告で皆様からの日常報告をお待ちしております。
はい。
はい。そして、小木さんの初小説、読んでほしいも、ネットにて販売中でございますので、ぜひこちらも、お買い求めお願いします。
はい。
はい。ということで、ね。まあ、同級生がね、聞いてるということが判明しまして。
はい、ありがとうございます。
これからもね、こうチームワークでやっていきたいと思いますので。
そうだね。
はい。
チーム、ワンチーム。
ワンチームで。
結束固くね。みんなでね。
ポッドキャストってそういうもんでしたけど、幅広くなんかは、世界中に発信とか言ってたんですけど、ついワンチーム言い出しましたけど、
ね、
この曲で、この方もチームですからね。
はい、お願いします。
この曲でお別れしましょう。僕の部屋からと3で、はい、いい風吹いてるです。それではまた次回、さよなら。
聞いてください。
出ます。
はい、ありがとうございます。は
ビーチ開ける缶ビール浜辺に寝そべって気ままに歌って落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態今部屋の中ですでも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎてアパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだいい風吹いてるいい風吹いてるまた少し揺られていたいよ目線を変えたら気づけること足元に咲いているタンポポ美しいと思える余裕を作ろう昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ誰も助けに来ないぜでもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ 流れる完全は誰かに頼まれ